おはようございます。高原豪一郎です。さて、ゴールデンウィークの日曜日、皆さんいかがお過ごしでしょうか。自然の中に乗り出して休みを満喫されている方も多いと思います。ところで、史上最年少でエベレスト登頂を果たしたアルピニストに野口健さんという方がいらっしゃいます。この方は定期的に厳しい山に登って一定期間を山頂で過ごすようにしていらっしゃるそうです。山の上の生活はとっても不便ですね。水いっぱい飲むにしても雪を鍋に入れて湯沸かししないと飲むことができません。また食事を作るとなるとすごく手間がかかるんです。ところが、その不便さに慣れた頃に下山すると、都会生活のちょっとした便利なことがむちゃくちゃに嬉しいことに感じられるっていうんです。人間って幸せなはずなのに幸せであることがわからないのは、今持っているものがどんなに当たり前ではないかということを忘れてるからではないかというんですね。私たちを作ってくださった誠の神様は、私たちに空気を与え、水を与え、家族を与え、体を与え、人生を与えてくださった方です。ところが、人はこの祝福の源である誠の神様から離れて生きてるんですね。その結果を聖書はこのように言っています。すべての人が迷い出て、皆共に無益なものとなった。聖書は、神から離れた結果、人間は無益になったと言うんです。昔、ソクラテスの時代のギリシャに、有名な奇弁家でプロタゴラスという人がいました。彼は、世の中に絶対的な真理なんかない、したがって神なんかいない、すべては相対的なものに過ぎないという立場に立った人です。で、彼のところにエウアトロスという人が奇弁を習うために入門してきたんですね。ところが、何年間か勉強して卒業するときに、謝礼の半分だけ払った彼はこう言ったんです。先生、すいませんけど、残り半分の授業料は先生から教えてもらった奇弁を使って裁判に勝った時に払います。ところが、約束したのに何年間も払わないんですね。彼はそれから幾度も裁判に勝ってるのに、一向に支払いをしないんです。業を煮やしたプロタゴラスはエウアトロスを裁判に訴えました。その裁判の席で、まず師匠のプロタゴラスはこう言ったんです。私はこの裁判に勝っても負けても、どっちにしてもこの男から謝礼の半分をもらえる。なぜかというと、もし私が裁判に勝てば、私が勝ったんだから当然謝礼の半分はもらえる。もし私が裁判に負ければ、この男が勝ったんだから、さっきの約束に従って謝礼の半分はもらえるんだ。ところが、師匠の弁論の後でエウアトロスは立ち上がってこう言ったんです。いや、違う、私はこの裁判に勝っても負けてもプロタゴラスに支払う必要はない。なぜかというと、もし私が裁判に勝てば、私が勝ったんだから当然謝礼の半分は払わなくてもいいんだ。そして私が裁判に負ければ、先の約束に従って当然謝礼の半分は払わなくていいんだ。私は二人ともすごく頭がいい人だと思います。しかし、その頭の良さは何一つ生産的なものを生み出してないんですね。まあ、明らかにおかしいのは弟子の方ですけど、こんなヘリクツを言う弟子を作ったのは、そもそも師匠のプロタゴラスですね。その頭の良さは、真理を探るために使われているのではなく、何が何でも自分の正しさを証明することにのみ使われているのです。ところで、私たちはどうでしょうか。日頃論理的だと思っている人も、案外奇弁家に似たりゆったりのことがあるんではないでしょうか。例えば、私がある人を嫌いである場合、それは 論理に基づいて、絶対的真理に基づいて嫌いなのでなくて、まずはじめに気に食わんやつだと。そこでこの人物がいかに悪いやつなのかということを、後でいろいろ理屈をつけて正当化するんですね。そして正当化できると、一層その相手が憎らしくなったりします。人間の頭脳は他のどんな動物よりも優れていますが、他のどんな動物の世界にもないような醜い争いが人間世界に生じるのは、その知恵の使い方が自己中心のためになるのではないでしょうか。第2番目に、神から離れた人間は無意味になった人生を生きるという意味で無益なのです。ところで、生きる意味ってどこに生じるもんなんでしょう。それは一人単独では生じないですね。今から数年前、日本の保守本流の評論家江藤淳さんが自死なさいました。彼は最愛の奥様を亡くされて後、妻と私という作品を書き、3ヶ月後に自ら命を絶たれたのです。なぜそのようなことをなさったんでしょう。彼の生きる意味は奥様との愛と尊敬という関わりの中にあったからです。したがって妻なき今は生きる意味がないというふうに結論を下されたんでした。有名なユダヤ人の心理学者フランクルの本の中にこんな話があります。妻に先立たれてすっかり生きる意欲を失ったドクターが彼の元にやってくるんです。そして死にたい、辛い、もう生きる意味がないと訴えるんですね。その時フランクルはこういうふうに言います。もし亡くなったのがあなたで残されたのが奥様であったら、奥様はどのようにこの地上を過ごされたと思いますか？すると彼は言いました。きっと家内も辛さに打ちのめされていたと思います。フランクルは言いました。なるほど。ではあなたは奥様に辛い思いをさせずに、いわば奥様の身代わりに苦しんでるんですね。この一言は、この年老いたドクターをみるみる生き返らせたそうです。そうか、そうだったのか。私は彼女に益をもたらしたのか。意味や益というのは、単独の中では生じないものです。他者との関わりの中でのみ生まれるものなんですね。そして人間にとって第一に深い関係を持つ方は人間を存在させた神なのです。この神から離れた人はいかに賢くまた尊いものであったとしても意味のない存在になり果ててしまったのだと聖書は言うんですね。そしてこの神から離れた人間は第三番目に死が定められたものとなったという意味で無益になり果ててしまいました。人は皆死ぬものとなったのです。果物の果肉の中には必ず種が入っているように、人間の体の中には死という種が入っていると思います。昔、長男がまだ幼かった時に、ドクロマークがやたらと登場するスリラー映画をテレビで見たんでした。彼は恐れ、こういうふうに言ったんです。ねえお父さん、ドクロって本当にあるの？骸骨って本当にいるの？あんな気持ちの悪いもの、本当に世の中にいるの？あるのって、君の中にも入ってあるやないか。というふうに言った途端に、子供が、やだーって叫んだことを思い出します。この恐るべき不吉な嫌なもの、それは実は私の体の中に埋め込んであります。死は私の内に宿っているのです。しかし、神は、無益に対しては許しと朽ちない報いを、無意味に対しては生きる目的を、死に対しては永遠の命を与えるために救い主イエス・キリストを使わせてくださいました。あなたの罪のために身代わりに死に、あなたの死を克服するために三日目によみがえった方、 これがイエス・キリストなのです。どうぞイエス・キリストを自分の救い主と思い定めて心に受け入れてください。